声の広報岩で2016年10月第127号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会今月の目次です。表紙1ページ岩出夏祭りお礼と写真2ページ情報トピックスは4ページから9ページまでです。岩出市誕生10周年記念第11回岩出市民運動会を開催します。岩出市誕生10周年記念輝く文化羽ばたけ未来へ文化祭開催4ページ行政何でも相談所を開催します。岩出市家具転倒防止金具等取り付け事業を実施しています。5ページ。平成29年度保育所等利用申し込みのご案内。一時募集。コモンセンスペアレンティングで育児スキルを学ぼう。6ページ。地域の子育てをお手伝いください。空豆サポートスタッフ募集。7ページ。小中学生の子ども医療費助成制度の支給申請について、特定健診はもう受診しましたか？ 8 ページ。B 型肝炎ワクチンが10月1日から定期接種となります。高齢者のインフルエンザ予防接種のお知らせ、9ページ。暮らしの情報は10ページの税料金から、21ページの10月の相談までです。税、料金、10ページ。健康、介護、11ページ。環境、エコ、12ページ。岩出市粗大ごみ収集、13ページ。募集、15ページ。講座、催し、16ページ。お知らせ、18ページ。スポーツの大会結果、19ページ。緑化センターのお知らせ、19ページ。子育てコーナー、20ページ。10月の相談、21ページ。広告、21ページ。青少年健伝育成コーナー、22ページ。人権を考える集い、発表作文。23ページ。図書館へ行こう。24ページ。町の話題。25ページ。岩出で出会い。in 根頃。26ページ。目次終わりです。まず、表紙です。昨年の市民運動会での親子の協議でしょうか。お母さんに手を添えられて、平均台に登る子供の写真が載せられています。紙面には、10月10日、祝日、岩出市民運動会開催と書かれています。
岩出夏祭り、お礼と写真。夏の終わり。8月27日土曜日午後4時から、大宮緑地総合運動公園において岩出市誕生10周年記念岩出夏祭りを開催しました。当日は天気にも恵まれ、およそ5万人の来場者で会場がにぎわいました。会場では岩出市商工会に加盟されている事業所による岩出楽市がお店を並べ、おいしい食べ物の販売や子どもが遊べるブースなど様々なお店がにぎわいを見せていました。午後6時になり、日が陰ってくる頃には、グランド上に座って夏祭りを満喫されるお客さんも増え、根頃市研究会、根頃鉄砲隊の祝砲を合図に、開会セレモニーが行われました。今回は岩出市誕生10周年の記念イベントとして、大声コンテスト、ありがとうを叫ぼうを行い、市内の小学生20人が、お父さん、お母さん、いつもありがとう 岩出市ありがとうなど、日頃の感謝の気持ちを元気いっぱい伝えていました。なお、ありがとうの等は、10周年の10の数字が当てられています。岩出踊りの際には、櫓を中心として皆が縁となり、一緒になって踊っているその様子は、人と人とのつながりの素晴らしさを象徴しているようでした。午後7時45分からは、いよいよ花火大会がスタート。今年は岩出市誕生10周年を記念した文字花火から始まり、メッセージ花火では熱い思いのこもったメッセージとともに花火が夜空に咲き、観客は皆熱心にメッセージに聞き入っていました。花火大会の最後を締めくくるしだれ柳では、その迫力に観客からは歓声と拍手が沸き起こりました。ボランティアへのお礼。岩出夏祭りの翌日、早朝から大宮緑地総合運動公園をはじめ、その近辺において各団体の皆様が清掃ボランティアとしてゴミ拾いをしてくださいました。朝の早い時間にもかかわらず、ボランティアとして参加していただいた皆様にお礼申し上げます。岩出夏祭りは市民で作る市民の祭りとして開催しています。準備の段階から当日、また翌日の清掃活動など、多くの皆様のご協力のおかげで開催しております。この場をお借りして協力いただきました皆様にお礼申し上げます。岩出夏祭りへの協賛のお礼。岩出市誕生10周年記念岩出夏祭り募金活動につきましては、多くの皆様のご奉仕をいただきありがとうございました。今年も市内の公共施設および当日の夏祭り会場に募金箱を設置し、25,360円の募金を集めることができました。皆様からお寄せいただきました募金は、夏祭りの運営資金として有効に使わせていただきました。岩出夏祭りを市民が作る市民の祭りとして、今後もますます発展させていただくため、これからも幅広いご支援とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。岩出夏祭り実行委員会実行委員長安村克彦。紙面には打ち上げ花火、鉄砲隊の演舞、大声大会、盆踊りなど夏祭りの様子やボランティアの清掃活動の写真が載せられています。なお、紙面の QR コードを携帯電話で読み込むと、これらの動画が再生されます。どうぞご覧ください。岩出夏祭りお礼と写真でした。
情報トピックス。岩出市誕生10周年記念市民運動会と文化祭が開催されます。まず第11回岩出市民運動会のご案内です。スポーツを通して市民の皆様の触れ合いと交流を深めていただくために、今年も体育の日に市民運動会を開催いたします。またスポーツアトラクションとしてペタンク大会やグランドゴルフ大会も同時に開催いたしますので、市民の皆様お誘い合わせの上多数ご参加ください。日時は10月10日月曜日祝日体育の日、午前8時50分からです。雨天などで中止の場合は16日日曜日に延期します。場所は大宮緑地総合運動公園。内容はリレー、綱引き、パパママと一緒に、鼓笛隊の演奏などです。お問い合わせは総合体育館内障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 どうぞ。続いて文化祭のご案内です。輝く文化、羽ばたけ未来へ。 式典は10月29日土曜日午前9時から。テープカットは式典終了後午前10時からです。市民表彰、絵画コンクール表彰があります。また、作品展示、芸能発表は29日土曜日と30日日曜日。場所は市立市民総合体育館ほかです。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 岩出市誕生10周年記念文化祭実行委員会事務局までどうぞ。どちらのイベントもプログラムの詳細などについては市ウェブサイトに掲載します。また今月号と一緒にチラシを各家庭に配布いたしますのでご覧ください。
行政何でも相談所を開催します。10月17日から23日は行政相談週間です。行政機関への疑問・質問、してもらいたいこと、何でもお気軽にご相談ください。総務大臣委嘱の行政相談委員の島本忠夫さんと小西睦子さんが答えてくれます。日時は10月19日水曜日午後1時から4時まで。場所は岩出市役所1階第1会議室です。あなたが日頃気になっていること、心配なことなどのお悩みは行政と関係があるかもしれません。例えばこんな相談を受けています。年金のお知らせを受け取ったけれど見方がわからない、どうなっているの。土地、建物の名義が亡き祖父のままになっている、どうしたらいいの。賃金や仕事の内容が最初の話と違う、我慢するしかないの。市道と国道の接続に段差がある、国でも市でもいいから早く修理してほしい。高齢の母のために家をバリアフリーにしたい。生活に困っている場合どのような国の支援を受けられるのか知りたい、などお気軽にどうぞ。お問い合わせは県行政評価事務所電話 073-431-8221 または市役所電話 62-2141 市長公室へどうぞ。岩出市家具転倒防止金具等取り付け事業を実施しています。地震で家具が転倒すると室内に物が散乱して避難の妨げになったり、下敷きになって怪我をしたり、最悪の場合は命を落とすこともあります。そこで身近な対策の一つに家具を金具などで固定する転倒防止対策があります。対象は市内にお住まいの方で、次のいずれかに該当する世帯であって、家族では金具などの取り付けが困難である世帯です。1、65歳以上の方がいる世帯。2、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている方がいる世帯。3、介護保険の要介護認定で要介護1以上とされている方がいる世帯。4、その他市長が特に必要と認める世帯です。ただし、同世帯に64歳以下の方がいる世帯は対象外です。対象家具は1世帯につき3台以内、タンス、本棚などが対象です。取り付けにかかる費用は無料です。ただし、金具代は利用者の自己負担となります。L 字型金具を使用し、3台の家具を固定する場合は1000円程度です。申し込み期限は来年の2月28日火曜日までです。この事業は 家具転倒防止を完全に保障するものではありません。万一災害時などに家具が転倒し被害を被ったとしても市及び受託者は賠償いたしません。詳しいお問い合わせは市役所総務課危機管理係へどうぞ。
平成29年度保育所等新規利用申し込みのご案内。一時募集です。申し込み書の配布日は10月3日月曜日から。場所は市内各保育所、岩出市役所子育て支援課、岩出市地域子育て支援センター II などです。保育所、保育園など施設名及び連絡先をお伝えします。まず公立です。岩出保育所電話 62-2402、 山崎保育所 62-2844、 根頃保育所 62-2701、 上岩出保育所 62-2814。 受け入れ年齢は4カ所とも1歳以上です。次に私立です。白百合保育園 62-8678、桜保育園 62-6200、 この2カ所は生後6ヶ月以上です。お日様保育園 63-0269、 山崎北保育園 62-0732 の2カ所は生後6週以上です。なお、お日様保育園は平成29年4月幼保連携型認定こども園に移行の予定です。また地域型のつくしの里子ども園電話 69-1003 は生後6ヶ月以上から2歳児まで受け入れます。詳細は申し込み案内またはウェブサイトをご覧ください。第一希望の保育所受付日に申し込み書と必要書類を添えて申し込み児童と一緒に園へお越しください。受付日など詳しいことは各保育所または市役所子育て支援課子育て支援係へどうぞ。なお、幼稚園の利用を希望する方は希望の幼稚園に直接お問い合わせください。コモンセンスペアレンティング CSP で育児スキルを学ぼう。このプログラムでは子どもが言うことを聞いてくれない、反発ばかりする、そんな時の適切な関わり方を学習します。子どもの問題行動を減らし望ましい行動を増やすための効果的な育児の方法を大人親などがしっかりと身につけられるよう練習もします。みんなでお茶を飲みながら学びませんか。日程は11月2日水曜日、9日水曜日、17日木曜日、24日木曜日、30日水曜日、12月8日木曜日、14日水曜日、以上7回です。時間は午前9時45分から11時45分まで。場所は総合保健福祉センター II センター2階研修室です。対象は2歳から就学前までの子どもを持つ保護者、原則として全7回参加できる方です。定員は16人で一時保育があります。無料ですが予約はいります。先着順です。参加費は無料、使用するテキストは当日お貸しします。申し込みの締め切り日は10月14日金曜日、定員になり次第締め切らせていただきます。氏名、住所、電話番号、保育の有無を電話またはファクスでお申し込みください。電話番号は必ず連絡が取れる連絡先を、保育の希望者は子どもの名前、生年月日をお伝えください。お問い合わせ先は NPO 法人 COM 子育て環境デザインルーム、電話 0739-26-1609、 ファックスは
0736-60-4338 です。月曜日から金曜日の午前10時から午後4時の間にお願いします。コモンセンスペアレンティングについてでした。
地域の子育てをお手伝いください。そら豆サポートのスタッフを募集します。そら豆サポートのスタッフ会員になるための6日間の講座があります。日程は9月15日木曜日、23日金曜日、10月1日土曜日、7日金曜日、15日土曜日、20日木曜日の6日間です。対象は岩出市紀の川市周辺の一時保育経験者、保育士、看護師、ヘルパーなどの有資格者、または子育て経験のある方です。場所は岩出市総合保健福祉センター。定員は30人。定員になり次第締め切ります。費用は資料の代金として1000円。前もってお納めください。納付方法は申し込み時にお伝えします。育児中の方も受講いただけます。一時保育を希望される方は無料ですが、予約制で定員があります。詳しくはお問い合わせください。受講には申し込みが必要です。電話、ファックス、メールでの申し込みもできます。講座はすべての受講を原則としますが、この事業並びに講座に関心があり、一部受講を希望される方の参加も受け付けます。時間、講座内容など詳しくは次までお問い合わせください。岩出紀の川ファミリーサポートセンターそら豆サポート、電話 60-4337、 ファックス 60-4338、 メールアドレスは isora@comdesign-npo.com です。そら豆サポートについてでした。小中学生の子ども医療費助成制度の支給申請について。平成27年8月から岩出市子ども医療費助成制度を中学卒業まで拡大し、入院にかかる医療費については自己負担額の全額、通院にかかる医療費については自己負担額の3分の2を助成します。医療機関などの窓口で支払った小中学生の医療費の助成を受けるには、払い戻しの手続きが必要になります。子ども医療費受給資格登録の上、平成27年8月診療分以降の領収書を添えて、申請用紙を岩出市役所保険年金課に提出してください。原則、申請月の翌々月の25日に、登録口座へお振り込みいたします。県内の医療機関に入院の場合は、子ども医療費受給者証を発行します。受給者証を見せると、窓口での負担がなくなります。岩出市役所の窓口受付時間は、土曜、日曜、祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分までです。なお、窓口受付時間以外の時間帯の場合は、市役所正面玄関前の休日夜間受付ボックスに投函いただくか、郵送してください。詳しくは保険年金課、保険医療係までお問い合わせください。子ども医療費助成制度についてでした。40歳以上の岩出市国民健康保険にご加入の皆様へ。特定健診はもう受診しましたか？平成29年1月31日火曜日まで、市内21の指定医療機関で 糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群に着目した特定健診を実施しています。特定健診は無料で受診できますので、まだ健診を受けていない方はお早めに受診をお願いします。特定健診、特定保健指導の流れです。特定健診の結果、生活習慣の改善が必要と判定された方には、岩出市から後日、特定保健指導のご案内を送付し、生活習慣の見直し、改善をサポートします。特定保健指導には、積極的支援と動機づけ支援があります。積極的支援は、3ヶ月以上の継続的な支援です。メタボリックシンドロームと判定された方を対象に支援を行います。保健師、管理栄養士などが食事や運動などの生活習慣の見直しや健康づくりの方法について、皆様と一緒に考え、生活習慣の改善を継続的にサポートします。動機づけ支援は、面接による支援です。メタボリックシンドローム予備軍と判定された方を対象に支援を行います。保健師、管理栄養士が個別面接などを行い、メタボリックシンドロームの予防、改善をサポートします。国保3センチスリム教室、運動セミナー、脂肪燃焼ウォーキングを開催。日時は10月3日月曜日、午前10時から11時30分まで、総合保健福祉センター多目的ホールで行います。定員は30人。事前の申し込みが必要ですが、誰でも参加できます。皆さんもぜひ参加してみませんか？特定健診、運動セミナーについてでした。B 型肝炎ワクチンが10月1日から定期接種となります。B 型肝炎は B 型肝炎ウイルスによって起こる肝炎です。乳児期に感染すると肝臓に慢性持続感染を起こし、そのうちの 10% から15% の人が長い年月を経て慢性肝炎や肝硬変、肝細胞がんを発症することが知られています。対象時には9月末に案内を郵送しています。接種開始は10月1日から。対象は平成28年4月以降に生まれたお子さんです。接種年齢は生後2ヶ月に達した時から生後8ヶ月に達するまでの期間です。接種回数は3回。1回目から27日以上の間隔で2回目接種。1回目から20週から24週後に3回目接種。なお、任意で接種した回数分は接種済みとなります。対象のお子さんには予診票を送付しますので、協力医療機関に予約の上、予診票と母子手帳を持って接種してください。詳しくは保健推進課保健予防係電話 61-2400 までお問い合わせください。 B 型肝炎ワクチンについてでした。高齢者のインフルエンザ予防接種のお知らせです。岩出市に住民登録をされている対象者の方に9月下旬に案内通知をしています。インフルエンザの定期予防接種を希望される方は、岩出市、紀の川市内委託医療機関に直接お申し込みください。対象は、1、接種時、満65歳以上の方。2、60歳以上、65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または、首都免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、身体障害者手帳1級に相当する方です。 この2に該当する方で接種を希望される場合、申請が必要になりますので、保健推進課、保健予防係までお問い合わせください。実施期間は10月1日から来年1月31日まで、自己負担は1500円です。インフルエンザ予防接種は本人の意思に基づく任意接種であり、接種を受ける法律上の義務はありません。本人の意思で接種を希望し、接種医からの内容説明を十分に理解した上で、予診票の希望書欄に同意の署名をした方のみ接種を受けられることになっていますので、ご注意ください。ただし、本人の意思確認が容易でない場合は、その家族の協力を得て意思確認し、署名して差し支えありませんが、接種を希望していることが確認できない場合は、予防接種法に基づいた接種はできません。岩出市内委託医療機関名をお伝えします。26あります。家田医院、伊藤内科、岩田医院、宇田内科医長科、宇野内科、大宮診療所、奥耳鼻咽喉科、柿原胃腸科内科、上岩出内科脳神経外科、川口クリニック、紀の川クリニック、神口内科クリニック、島田内科クリニック、塚本内科クリニック、殿田胃腸肛門病院、富田病院、豊田内科、中今整形外科クリニック、橋本整形外科、畑産婦人科小児科、林循環器内科クリニック、藤原整形外科クリニック、三谷整形外科、安川診療所、弥生メディカルクリニック、吉田クリニック、以上です。なお、紀の川市内の委託医療機関につきましては、市ウェブサイトでご確認ください。高齢者のインフルエンザ予防接種についてでした。
暮らしの情報。税料金です。個人住民税の特別徴収についてのお知らせです。所得税の源泉徴収にあたるものが、市県民税の住民税では特別徴収と呼ばれています。個人住民税の特別徴収とは、事業者が住民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月に支払う給与から住民税を天引き徴収し、市町村に納入していただく制度です。従業員ごとの住民税額は市町村で計算しお知らせしますので、所得税のように税額の計算や年末調整などの手間がかかりません。従業員の方にとっても納税のために金融機関などに出向く手間を省くことができます。詳しくは税務課市民税係にご相談ください。盗難届だけでは軽自動車税は止まりません。軽四輪、二輪などの軽自動車が盗難に遭われても、必要な手続きをしなければ、軽自動車税は毎年かかり続けます。まず、警察署に届け出た後、手続きを行ってください。また、廃車や譲渡、住所変更などをした場合も、速やかに手続きを行ってください。窓口は次の通りです。125cc 以下の原動機付き自転車は市役所税務課市民税係へ、 125cc を超える二輪車は和歌山運輸支局電話 050-5540-2065、 軽四輪などは軽自動車検査協会和歌山事務所電話 050-3816-1846 です。家屋を取り壊した場合は、次のいずれかの手続きが必要です。家屋に登記があるときは、法務局へ 滅失登記をします。滅失登記が遅れる場合は市役所へ家屋滅失届をしてください。家屋に登記がないときは市役所へ家屋滅失届をします。家屋に対する固定資産税は毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。年の途中で取り壊しなどされた家屋につきましては翌年度の課税内容に影響がありますので必ず手続きをお願いします。お問い合わせは税務課固定資産税係へどうぞ。納期限のお知らせです。市県民税第3期国民健康保険税第5期後期高齢者医療保険料第4期介護保険料第5期の納期限は10月31日月曜日です。また国民健康保険税後期高齢者医療保険料の10月の夜間納税相談日は13日と27日のいずれも木曜日、保険年金課窓口で受け付けています。午後8時までにお越しください。以上、税料金でした。健康介護です。風疹予防接種費用を助成します。助成期間は来年3月31日までです。接種費用は協力医療機関で接種する場合は無料です。協力医療機関以外で接種の場合は一旦全額自己負担の上、接種後に必要書類を持参し手続きしてください。詳しくは保健推進課保健予防係電話61-2400へお問い合わせください。休日や夜間に利用可能な病院のご案内です。長休日休館診療所、所在地は紀の川市東大井350、電話 77-6410、 診療科目は内科外科です。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から4時30分までです。和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181、 また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は073-426-1199です。以上についてのお問い合わせは保健推進課保健推進係電話 61-2400 へどうぞ。10月の休日歯科診療のお知らせです。2日日曜日、オリーブ歯科紀の川市小川、電話 73-6369、9日日曜日、岡本歯科医院紀の川市名手市場、 75-2047、 10日月曜日、越智歯科医院岩出市中島、 61-7322、 16日日曜日、畑中歯科クリニック岩出市清水、 69-5511、23日日曜日、吉田歯科クリニック岩出市根頃、 69-1182、 30日日曜日、森歯科医院紀の川市小川、 73-2220 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。10月の休日歯科診療のお知らせでした。成人健診のお知らせです。事前申し込みされた方対象のがんセット健診は 10月7日金曜日、15日土曜日、26日水曜日、27日木曜日、28日金曜日の午前8時30分から10時まで、場所は総合保健福祉センターです。献血のお知らせです。10月8日土曜日は大桑ミレニアシティ岩出店で午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで、15日土曜日は JA 木の里岩出支所で午前9時から正午までと午後1時から4時30分まで行います。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。健康介護でした。環境エコです。小型家電の回収を行います。岩出市では小型家電の回収ボックスを市役所や岩出図書館、公民館などに設置し回収を行っています。今回回収ボックスに入らない小型家電を次の日程で回収しますのでお持ちください。10月23日日曜日午前9時から午後3時まで、市民総合体育館北側駐車場で行います。次のことに注意してください。個人情報が含まれているものは必ず消去してください。一度回収した品物は返却できません。電池は取り外してください。家電リサイクル法の対象品のテレビ、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫などは回収できません。詳しくは生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。ゴミを捨てる前に考えてみよう。岩出市では資源ゴミの分別として新聞、雑誌、チラシ、段ボール、紙パック、その他のプラスチック類、ペットボトル、衣類に分類しています。しかし家庭から出されたゴミ袋を調査してみると紙類の分別がされていない袋がたくさんありました。特に包装紙、パンフレット、チラシ、お菓子などの紙箱、紙袋などの雑紙と呼ばれる紙類が多く含まれており、分別するとおよそ半分の量になる袋もありました。雑紙は雑誌、チラシと一緒に出してください。まずは紙類から捨てる前にリサイクルできないか考えてみましょう。お問い合わせは生活環境課生活環境係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。10月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶瓶類不燃物回収日は5日と19日の第1、第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物回収日は12日、26日の第2、第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。詳しくは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へお問い合わせください。以上、環境エコでした。
岩出市粗大ごみ収集のお知らせです。平成28年度第2回粗大ごみ収集を11月中旬から12月上旬に実施します。収集を希望される方は広報10月号14ページに載せられています粗大ごみ収集依頼申し出書にご記入ください。粗大ごみ収集依頼申し出書には区・自治会名、住所・氏名・電話番号を記入し、氏名には印鑑を押してください。 収集品目は家電製品、家具類、自転車、布団カーペット類、その他のものは品目を記入し、それぞれの個数を書いてください。この申し出書を10月10日月曜日祝日までに区、自治会など代表者に提出してください。個人宅収集はしていません。後日代表者を通じて収集日のお知らせおよび貼り付けるシールを配布します。シールなどは代表者以外の方には配布しませんので、必ず期限までに代表者の方に提出してください。申請書は市役所生活環境課にもあります。なお、区、自治会などの集積場所に集められた粗大ごみを市が収集しますので、次のことに注意して出してください。シールに排出者の氏名を記入し、粗大ごみに必ず貼り付けて出してください。シールの添付のないものは収集しません。なお、前回までに配布したシールは使用できませんのでご注意ください。集積所付近への駐車や収集の妨げとなるようなものは絶対に置かないようにしてください。また、歩行者、自動車など交通の妨げや、ゴミの飛散及び倒壊の危険がないように注意して出してください。電化製品については、別途小型家電回収の機会を設けますので、できるだけそちらに出してください。ただし、家電リサイクル法の対象品は除きます。大型のゴミはできるだけ小さくしてください。またカーペット類、布団類などは紐などで束ね、小物類は透明のビニール袋にまとめて出してください。ゴミは収集日当日午前8時までに指定された場所に出してください。必ず燃えるゴミと燃えないゴミに区分けして出してください。粗大ゴミで収集できないものについて、年2回一般家庭から出る適正処理困難廃棄物として有料で直接専門業者が回収する機会を設けます。詳しくは広報岩で12月号で回収日時などをお知らせします。ただし家電リサイクル法対象品および薬品、油類など産業廃棄物については引き取ることができません。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。以上、粗大ごみについてでした。
募集です。岩出市火葬場指定管理者を募集します。所在地は岩出市根頃2273番地の5、竣工年月日は昭和45年9月。施設は火葬炉4基、露出、事務室などの火葬棟、待合室、駐車場などです。指定期間は平成29年4月1日から平成34年3月31日まで。申請受付期間は10月3日月曜日から20日木曜日まで。使用書及び募集要項は市ウェブサイトと生活環境課で閲覧配布しております。詳しくは生活環境課生活環境係までお問い合わせください。岩出市立学校の臨時職員を1人募集します。業務内容は支援を必要とする児童生徒の学校生活解除です。雇用期間は11月1日から平成29年3月31日までです。受付は10月14日金曜日まで。提出書類は写真を添付した履歴書一通です。面接などは後日通知します。詳しくは教育総務課学校教育係までお問い合わせください。統計調査員候補者を随時募集しています。岩出市では国が実施するさまざまな統計調査に調査員として従事していただける統計調査員候補者を募集しています。
ご応募いただいた方を統計調査員候補者として登録し、各種統計調査の実施の際にお住まいの地域などを考慮して選任します。お問い合わせは市長公室市民ふれあい係までどうぞ。募集でした。
講座催しです。成人講座、今月は歴史講座、世界遺産の町九度山の魅力について。日時は10月15日土曜日午後1時30分から。場所は総合保健福祉センター多目的ホール。講師は前九度山町立九度山中学校長森下実さんです。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級、今月は防災講座出張減災教室です。講師は和歌山県危機管理局危機管理防災課西川修司さん。場所は各地区公民館ですが、日にちがそれぞれ違いますのでお尋ねください。時間はいずれも午後1時30分からです。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方。ふれあい学級生を随時募集しています。詳しくは障害学習課障害学習推進係へお尋ねください。平成28年度岩出市市民バレーボール大会を開催します。日時は11月6日日曜日午前9時30分から。場所は岩出市立体育館です。種目は9人制の部は男女混成、6人制の部は男子女子。ただし男子6人制の部に女子も出場できます。参加資格は岩出市内にお住まいまたは勤務している小学生以上で構成されたチーム。ただし小学生はジュニア部員に限ります。また事業所は事業所単位とします。参加料は1チームにつき2,000円、保険料を含みます。申し込み先、岩出市茨本 63-2 総合体育館内障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370。 申し込み期日は10月28日金曜日までです。お問い合わせは岩出市バレーボール協会事務局河野さん、電話 070-3979-4489、 または障害学習課スポーツ健康係、電話62-0370へどうぞ。第27回岩出市ゴルフ大会の参加者を募集します。日時は11月24日木曜日、場所は国木原カントリークラブです。プレー費は7,500円、食事付きです。会費は1,000円で精算時にお支払いください。定員は80人です。一組一人まで他の市の在住者の参加ができます。お申し込みお問い合わせは岩出ゴルフ協会事務局、電話 62-2178、 ファックス 62-2507 へどうぞ。バドミントン教室の参加者を募集します。期間は12月5日月曜日から来年2月20日月曜日まで。時間は午後7時30分から9時まで。全部で9回で年末年始を除きます。場所は岩出市立体育館。参加資格は岩出市内にお住まいまたは勤務している満18歳以上の方。高校生は参加できません。定員は20人、参加料は2500円で保険料を含みます。応募方法は 岩出市バドミントン協会ウェブサイトからどうぞ。締め切りは10月31日月曜日です。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 どうぞ。アドレスは http://www.wakayama.com/com/iwade/ です。基準緩和サービス従事者研修の受講者を募集します。介護保険法改正により、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が従来の介護保険サービスだけでなく、多様な担い手による支援を目指した介護予防日常生活支援総合事業に移行されます。岩出市では平成29年4月からヘルパー資格がない方でも、次の研修を受講すれば、岩出市の基準緩和サービスにおける買い物や掃除などの生活支援業務に従事することが可能となります。興味のある方、時間のある方、研修を受講してみませんか？日時は11月11日金曜日、午前9時から午後5時まで。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。内容は、介護従事者としての心得と倫理、高齢者の心と体の仕組み、生活支援技術、介護保険制度など。対象は、岩出市の基準緩和サービスを実施予定の事業者に従事を希望する方、高齢者支援に興味のある方などです。受付期間は、10月3日月曜日から21日金曜日まで。ただし土日祝日は除きます。お申し込みお問い合わせは長寿介護課長寿社会係へどうぞ。第3回郷土食カフェと加工品の展示販売のお知らせです。地域に伝わる郷土料理の伝承をテーマに、長地方生活研究グループ連絡協議会がイベントを開催します。日時は10月22日土曜日午前11時から午後2時まで。場所は和歌山県植物公園緑化センター東展示室です。郷土食のランチお弁当を1000円で販売します。150食限定で予約優先です。また手作り加工品の販売などもあります。詳しくは、那賀振興局農業水産振興課までお問い合わせください。電話は 61-0025 です。互いが尊重し合える職場を目指して。積極的に障害者雇用に取り組んでおられる介護事業所の雇用に対する取り組みや、雇用に至る支援などについて講演をしていただきます。日時は10月27日木曜日午前10時から正午まで。場所は内田障害学習センター視聴覚室1-2。講師は社会福祉法人紀伊松風園事務次長雲出達也さんと介護主任山崎康介さんです。申し込み締め切りは10月21日金曜日です。お申し込みお問い合わせは岩出紀の川障害者就業生活支援センターフロンティア、電話 61-6300、 ファックス 61-6301 へどうぞ。岩出狭窄部対策事業起工式典のお知らせです。日時は10月10日月曜日祝日。起工式開式は午前9時30分から。場所は紀の川市ケアの紀の川市民体育館。主催は国土交通省近畿地方整備局、和歌山県岩出市紀の川市です。 式典終了後には餅まきも予定されていますので、ぜひお越しください。お問い合わせは土木課事業管理室管理係へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。自治会に加入しませんか？自治会とは、同じ地域に住む人たちが少しずつ力を出し合い、自分たちの住む地域をより良くするための任意の集まりです。日常、地域で発生するさまざまな問題や課題は、行政の力だけでは解決が難しい場合があります。誰もが安心安全に暮らせるまちづくりには、地域の皆様と行政との連携が必要です。また、大きな災害の発生時など、まず頼りになるのは、身近なお隣さんやご近所さんたちです。自分たちの住む地域をより良くするため、自治会に加入しませんか？自治会の活動内容は、自治会により異なります。一例として、次のようなことがあります。防犯灯の設置・維持管理、公園や側溝の清掃、青少年育成として子どもの見守り・子ども会などです。加入するには、お住まいの地域の自治会長や役員の方にご連絡ください。該当する自治会などがわからない場合や、新たに自治会設立を検討されている場合は、岩出市役所総務課総務係までお問い合わせください。岩出警察署からのお知らせです。10月11日火曜日から20日木曜日までの10日間、全国地域安全運動を実施します。主な運動の重点は、子どもと女性の犯罪被害防止、自転車盗難の被害防止、万引き防止、振り込め詐欺などの被害防止です。治安に対する県民の不安を解消するために、県警察が総力を挙げて運動重点を中心とした犯罪の起きにくい社会づくりに向けた各種対策を強力に推進します。被害防止対策として、乗り物・自宅の施錠、センサーライトの設置、自動車に貴重品を積んだままにしないなどです。その他、犯罪情報の提供、子どもの見守りなどの防犯ボランティア活動など、皆様のご協力をお願いします。お問い合わせは、岩出警察署電話 63-0110 へどうぞ。愛の協賛金、ありがとうございました。岩出市厚生保護女性会では、毎年7月に社会を明るくする運動協調月間の一環として、会員を通じて市民の皆様に愛の協賛金をお願いしています。今年もたくさんの皆様にご協力いただき、164,100円集まりました。厚くお礼申し上げます。皆様からの温かい愛の協賛金は、誤って非行に陥った少年たちや罪を犯した人たちの改善更生を助け、非行や犯罪のない安全で安心な地域社会を作るために役立たせていただきます。今後ともご理解とご協力をお願い申し上げます。岩出市広報タイムは、毎月第3木曜日午前11時55分から和歌山放送にて放送しています。市のイベント情報などを放送していますので、ぜひお聞きください。広報岩出に広告を掲載しませんか？1枠1万円、最大3枠まで。6ヶ月以上の掲載で1枠8000円になります。市ウェブサイトのバナー広告もあります。お問い合わせは市長公室までどうぞ。根頃公園墓地のご案内です。根頃公園墓地は、本籍・住所に関係なく、どなたでもご使用いただけます。水道、手桶、柄杓も完備していますので、重い荷物はいりません。 お花とお線香、ろうそくなどを持って手軽にお参りいただけます。お問い合わせは産業振興課電話 63-5840 へどうぞ。建築士による木造耐震診断が無料。ただし件数に限りがあります。対象は昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で2階建て以下、延べ床面積200平方メートル以下の住宅です。その他住宅の耐震化に関する補助制度も盛りだくさん。安全安心な生活を守るためにまずはお気軽にお問い合わせください。耐震ベッド、耐震シェルター設置工事の補助などもあります。お問い合わせは都市計画課へどうぞ。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。紀の川交流ペタンク大会が7月16日土曜日、海南市別院ペタンク場で行われました。トリプルス1位岩手大ちゃんチーム、大塚勲さん、浜野幸男さん、田中克子さん。2位岩手ドルフィンチーム、松下邦彦さん、川端優子さん、松本菊子さん。3位岩手桜チーム、辻内明美さん、吉本寛陽さん、上野真知子さん。大会結果でした。緑化センターのお知らせです。10月の行事をお伝えします。展示会があります。古典植物と山野草展、8日土曜日と9日日曜日、即売があります。秋の商品盆栽展、8日土曜日から10日月曜日祝日まで即売があります。緑風盆栽会盆栽展、14日金曜日から16日日曜日まで。山草会秋の展示会、15日土曜日と16日日曜日、いずれも午前9時から午後5時まで。ただし秋の商品盆栽展のみ午後4時30分までです。展示会はすべて無料です。教室のお知らせです。10月の寄せ植え教室、9日日曜日午後1時30分から3時まで。参加費は1800円です。ボタニカルアート教室、15日土曜日と16日日曜日午後1時30分から4時まで。参加費は600円、2日間の参加が必要です。教室はいずれも事前に申し込んでください。イベントです。木工和歌山の木で作ろう、9日日曜日10時から午後3時まで。申し込みはいりません。第3回郷土食カフェ、22日土曜日午前11時から午後2時までです。10月の休園日は4日、11日、18日、25日、いずれも火曜日です。お問い合わせは緑化センター電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。地域子育て支援センターでは親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるようにふれあい遊びなどを実施します。11月の日程です。例祭時は11日と18日の金曜日、定員は10組。1歳児は8日と22日の火曜日、定員10組。2歳児は7日と21日の月曜日、 定員15組です。いずれも小麦粉粘土で遊びます。午前10時30分から11時30分まで総合保健福祉センターで行います。受付開始日は0歳児10月12日水曜日から、1歳児13日木曜日から、2歳児14日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話61-2983までどうぞ。わんぱく広場があります。10月26日水曜日午前10時30分から11時30分まで大宮緑地総合運動公園で行います。対象は2歳以上の幼児とその保護者で、定員は15組です。10月5日水曜日から受付します。電話でお申し込みください。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。親子で運動遊び。日時は11月4日金曜日午前10時から11時まで総合保健福祉センター3階小ホールで行います。講師は小川洋次郎さん。対象は2歳以上の幼児とその保護者で、定員は15組です。10月5日水曜日から受付します。持ち物はタオル、お茶、動きやすい服装でお越しください。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話61-2983までどうぞ。就学時児童の健康診断のお知らせです。平成29年度に小学校に入学される児童の就学時健康診断を各小学校において実施いたします。対象児童につきましては教育委員会から直接通知書を送付いたします。お問い合わせは教育総務課学校教育係へどうぞ。子育て広場あいあい、毎月第2水曜日に開催しています。今月は12日の午前9時30分から11時30分まで、場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶飲み可能です。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話61-2400までどうぞ。子育てコーナーでした。
10月の相談です。困った時はこちらまでご相談ください。7つあります。1、少子生活相談。10月4日18日火曜日の午後1時から4時まで岩出市役所2階第4会議室で行います。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせは岩出市役所、電話62-2141、市長公室までどうぞ。2、行政相談。19日水曜日午後1時から4時まで岩出市役所1階第1会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは市長公室へどうぞ。3、人権相談。11日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日までの 午前8時45分から午後5時30分まで。スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校で、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、また岩出市青少年センターでも行っています。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校または青少年センター、電話 61-7007、 あるいは教育総務課へどうぞ。適応指導教室フレンドでも相談を受け付けています。電話は 62-0892 です。 5. 子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で、子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 へどうぞ。6. 健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについて相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。 7. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日の午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、行政、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日の午後1時から4時までは民事・登記相談を受け付けます。ふれあい何でも相談はいずれも総合保健福祉センターで行っています。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。10月の相談でした。
広告を4つお伝えします。医療法人八重会の弥生メディカルクリニックと介護老人保健施設弥生園についてです。弥生メディカルクリニックの診療時間は、整形外科、リハビリテーション科、内科、糖尿病内科とも月曜日から土曜日までの午前9時から12時までと、木曜日と土曜日を除く午後4時から7時までです。なお、内科と糖尿病内科は木曜日の午後2時から5時30分まで診療を行います。お問い合わせは岩出市中草139弥生メディカルクリニック、電話 073-662-7777 までどうぞ。介護老人保健施設弥生園では、施設入所、短期入所、居宅介護支援事業所、通所リハビリテーション、訪問看護ステーション弥生、訪問介護、訪問リハビリテーションがあります。詳しくは岩出市中草380介護老人保健施設弥生園、電話 073-661-1551 までお問い合わせください。またホームページでもご覧いただけます。アドレスは http://www.yaeikai.com/です。 文部科学省推進事業総合型地域スポーツクラブサンスマイル岩では、幼児から高齢者まで体力づくりを応援します。月曜日から土曜日まで書道やピアノなどの文化教室からヨガやバレーボールなどの体力づくり教室まで、さまざまな教室があります。まずはお電話ください。電話は 073660-4312 です。公益社団法人岩出市シルバー人材センターでは、シルバー会員を募集しています。岩出市在住で働く意欲のある60歳以上の方が対象です。仕事の内容は、草刈り、草引き、剪定、公園管理などの屋外での作業、スーパーなどでの仕事、マンション、事業所などの清掃作業など、工場などの作業補助、会館施設などの管理、学童保育、広報誌の配布などです。入会希望の方はいつでもお気軽に事務局へお越しください。お問い合わせは郵便番号 649-6256 岩出市金池92番地岩出市総合保健福祉センター内、公益社団法人岩出市シルバー人材センター、電話 63-1143 までどうぞ。和歌山中央幼稚園では、平成29年度の入園願書の受付を10月1日土曜日より行います。入園に関する説明も随時可能です。お気軽にご予約ください。みかん学級のご案内です。日時は10月11日火曜日と31日月曜日の午前10時から11時30分まで。ただし11日か31日のどちらか1日しか参加できません。内容は、プレママや親子登園によるおしゃべりの場の提供と子育て相談を行います。子育て不安解消に、子育て相談に、ママ友づくりにお役立てください。参加は無料です。お申し込みは和歌山中央幼稚園、電話 62-5361 までどうぞ。広告でした。
青少年健全育成コーナー、第11回岩出市青少年育成市民大会が開催されました。9月3日土曜日、総合体育館小ホールにおいて、第11回岩出市青少年育成市民大会が開催され、多くの方が参加されました。大会では長高校放送部員が司会を務めたほか、小中学生の絆ポスター優秀作品に対する賞状授与や、中学生4人による少年の主張作文発表が行われました。またアトラクションとして、岩出第二中学校吹奏楽部による演奏と、岩出小学校児童による子ども落語も披露され、子どもたちが活躍する姿をたくさん見ることができました。絆ポスター優秀作品受賞者、小学生の部1年山本愛香さん、2年成田遥香さん、3年上野千優さん、4年浅木歩さん、5年東千夏さん、6年小野歩美さん。中学生の部1年吉田萌乃さん、同じく1年森川凛さんです。少年の主張作文発表、岩出中学校2年松原芽衣さん、怪我から学んだこと。岩出第二中学校3年、伊豆谷ひろみさん、助け合うこと。同じく岩出第二中学校2年 前平つむきさん、かっこいいってなんだ。岩出中学校2年、大友さくらさん、日々の大切さ。以上です。紙面にはポスター優秀作品受賞者および少年の主張作文発表の4人、それとアトラクションの吹奏楽部や子ども落語の写真が載せられています。青少年健全育成コーナーでした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ、第7回。今月は、岩出中学校3年、川端大輝さん。障害と人権といじめ。世界には、背の高い人、低い人、生まれながらに目の不自由な人、耳の不自由な人、両手や両足がないなど、さまざまな障害を持って生まれた人や、不慮の事故に遭い、障害というハンディキャップを負った人がいます。また、いじめや差別が世界各国で起こっています。僕は、障害を持っている人の人権といじめ問題という2点について述べようと思います。まず、障害を持っている人の人権について考えたいと思います。実際に幼い頃に不慮の事故に遭い、下半身麻痺により足が動かせなくなった方がいます。その方はある日、車椅子バスケットに出会い、全国屈指の強豪チームに所属したり、ジュニア世界大会に出場するなど、誰もがすごいと称賛するような結果を残しました。6歳の時に大事故に遭い、運動が好きだったその人は、何もかも終わったと思った。語っています。しかし車椅子バスケと出会ってから、車椅子は神様が僕に与えてくれた贈り物と自分のハンディキャップさえも前向きに捉えていました。この人は今プロ車椅子バスケットボール選手として活躍しています。このようにハンディキャップを負ったとしても車椅子バスケを目指すという人もいます。このような人たちが自分と少し違うというだけで差別されるのはおかしいと思います。人は誰でも個人としてその人らしく生きていく権利があります。それが人権というものです。個人を傷つける人権などありません。人権を奪われるようなことがあれば、それはおかしいと思います。次に、いじめ問題について考えてみたいと思います。いじめは、障害だけでなく、外見や性格など、ちょっとしたことや言動から始まることがあります。いじめる側は、複数人ですることが多いです。一人だからいいということにはなりませんし、決して平等ではありません。いじめは、とても愚かなことです。いじめはしている側も大人になると後悔することになると思うので、良いことは何もないです。近年ではある町でいじめを受けていた中学生が自殺した問題がありました。いじめをしていた子はもちろん許されません。ですが、いじめを見ていた子も見て見ぬふりといういじめに自覚なく加担していたのだと思います。しかし、学校の対応や対策、社会や地域との連携で少しは改善されたと思います。自分がされて嫌なことは人にはしない。自分はふざけているつもりでも、相手にとっては精神的苦痛を感じているかもしれないと常に想像する。そういったことを考えられるようになり、みんなに伝えていけたらいいと思います。みんな公平で平等な世界になることは一番の理想です。もし、いじめや差別が起きたときには、勇気を出して止めてほしいです。人権作文でした。
図書館へ行こう。絵本でコミュニケーション講座です。日時は10月8日土曜日午後2時から3時30分まで大会議室で行います。講師は友岡敦さんです。どなたでも参加できます。定員100人です。申し込みは岩出図書館カウンターまたは電話でお願いします。こんな方におすすめです。子育てでついガミガミ言ってしまう。仲間や友達と意見がすれ違ったりする。コミュニケーションがうまくいかない。やりたいことがあるけれどと思っている方、ぜひお越しください。2016第70回読書週間兵庫いざ読書、読書週間イベントのお知らせです。岩出市内の各小中学校からよりすぐりの内読を展示します。展示期間は10月1日土曜日から11月29日火曜日まで。場所は展示コーナーで行います。読書週間アニメ上映会が10月22日土曜日午前10時30分から開演します。場所は大会議室です。タイトルは台風とキムサー22分、親子ネズミの不思議な旅85分です。10月のお話し会です。図書館ボランティアによるお話し会、2日9日お話ドロップス、16日23日お話の扉、30日英語でお話し会、いずれも日曜日です。午後1時30分からお話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会、22日土曜日お話パレット、午後3時からお話し室で行います。中高生ビブリオバトル in 岩出。ビブリオバトルとは、発表者がおすすめの本の魅力を5分間で紹介し合い、参加者全員で一番読みたくなった本を投票で決める書評ゲームです。参加・観戦していろいろな本や人との出会いを楽しんでみませんか。日時は11月20日日曜日午後2時30分から大会議室で行います。発表者は岩出市内にお住まい在学の中学生・高校生または高校生相当の年齢の方です。10月30日日曜日までに岩出図書館カウンターでお申し込みください。観戦者は定員100人でどなたでも参加できます。岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。10月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日と11日火曜日、31日月曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は同じく毎週木曜日と10日月曜日、31日月曜日です。なお11日火曜日は岩出図書館休館日のため閲覧のみとなります。開館時間は岩出図書館午前10時から午後7時まで。岩出図書館を除く文館分室は午前10時から午後6時30分までです。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館、電話62-7222、ファックス62-7150、どうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、学んだ知識を生かす。8月3日 岩出中学校体育館において赤十字奉仕団による救急砲講習会が実施されました。参加者からは今回学んだ知識を生かしたいといった感想が聞かれました。日頃から防災を意識して、9月4日日曜日午前8時30分に中央行動線を震源とする直下型地震が発生したとの想定で、市内小学校など7カ所を訓練会場に地域防災訓練を実施しました。いつ発生するかわからない災害に備え、家庭においても避難場所の確認や家具の転倒防止、非常時の持ち出し品の準備など、日頃から防災意識を高めましょう。慌てず避難できました。9月6日市内の保育所において防災訓練を実施しました。地震が発生したことを想定し、机の下に潜ったり先生の誘導で避難する訓練を行いました。紙面には消火器を使っているところ、新聞紙を使った防災グッズを作っているところ、救助犬の活躍の様子などの写真が数枚載せられています。また写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市ウェブサイトからご覧ください。町の話題でした。
岩出で出会い、インネゴロのお知らせです。結婚へとつながる運命の出会い。岩出の歴史、文化に触れながら出会いをサポートします。日時は11月6日日曜日、午後1時30分から5時まで。受付は午後1時からです。雨天決行ですが、荒れた天候の場合は中止します。場所は、ネゴロジ周辺、ネゴロジと古民家カフェレストランです。対象は、20歳以上の独身男女、それぞれ25人。次の条件のいずれかに該当する方です。岩出市に在住している方、岩出市に勤務している方、将来岩出市に定住する意思がある方です。学生は除きます。参加費2000円です。次の4つのいずれかでお申し込みください。 1. 紙面にある QR コードを読み取り、必要事項を入力して送信してください。 2. 次の URL にアクセスし、必要事項を入力し送信してください。 http://iwade-city.telewaka.tv です。 3. 申し込み用紙に必要事項を記入し、郵送もしくはファックスでお申し込みください。郵送の場合は郵便番号 640-8533 和歌山市栄谷151番地株式会社テレワカプランニング、ファックスは 073-455-6686 です。4. 株式会社テレワカプランニングの受付窓口へ持参してください。申し込み用紙は市のウェブサイトからダウンロードできます。締め切りは10月24日月曜日必着。申し込み多数の場合は抽選になります。参加者に詳しいスケジュールなどを後日郵送します。ネゴロジ散策とおしゃれなカフェでデザートを食べながらの素敵な出会い、ご参加お待ちしています。主催は岩出市、運営は株式会社テレビ和歌山、 岩出市男女の出会いサポート事業受託事業者です。お問い合わせ先は株式会社テレビ和歌山内、株式会社テレワカプランニング。電話番号は 073-455-6777 です。平日午前10時から午後5時まで、ただし土曜日曜祝日を除きます。以上、岩出で出会いインネゴロでした。
最後に平成28年8月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,797人、そのうち男性26,004人、女性27,793人、世帯数は22,211世帯です。以上、声の広報岩出2016年10月第127号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室koushitsu@cityiwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。